こんにちは。副業コーチ専門クラント獲得コンサルタントの石塚です。この音声では副業コーチの方のためにね、何か少しでも有益な情報が送れるのであればという思いでこの音声を撮らせてもらっています。で、今日は何なのかっていうと、商品作成についてですね。で、僕が考えるその商品作成なんですけれども、これはまあ副業コーチであるとか、まあ、ビジネスをこう始めたばっかりの初期のコーチの方がもうね、こう本当に陥ってしまう本当に罠だと思うんですけれども、なんていうんですかね、その専門分野を絞りすぎてしまうってことですね。これって本当にそうすることによって自分の可能性を逆に狭めている、そういうふうに僕は考えているんですね。でも、なんでみんなその専門分野のその尖った商品を必要とするのかっていうと、やっぱりね、やっぱそういうふうに学んでるからだと思うんですよ。要はその USP とか差別化を図って唯一無二の商品を作る。で、ライバルと比べられても自分の商品がね、エッジが立つみたいな、やっぱりそういうものが必要だよって教育し学ぶんだと思うんですね。で、僕はそれができるならいいと思うんですよ。できるのであれば、ね、で、これを聞いてくれてるあなたがもし副業でコーチングビジネススタートさせたばっかりっていうことであれならば、これほぼほぼの方がビジネス経験ない方だと思うんですよね。だけれども、やっぱり巷でこう集客系コンサルタントの方たちが、まあ、こう自分たちの教育ね、僕もされましたからね。どういうことなのかというと、結局そのエッジの効いた商品がないと売れないぞっていうことなんですね。じゃ、これ真実なのかって言ったら絶対そんなことないってことですね。なぜ僕はそういうことを言えるのかって言ったら、エッジの効いた商品じゃなくても全然契約はできるし、なんていうのかな、僕のクランさんだって、それで契約を全然取ってくるし、あと僕は最近ねリリースしたオンラインのそのスターターキットの方でも、そのまま商品をね、僕が使っていてクランさんが使っている、もう実証済みのそのプログラムをこのまま使って提供していいですよっていうものをお渡ししてるんですけど、これで全然契約取れるわけですね。じゃあそもそも、じゃあエッジの効いた商品必要なのは何でかって言ったら、それはそのウェブ上のマーケットに看板を打ち立てるからですね。あなたという人間を知る前に商品とか解決策ありきなわけですね。目的外の人たちに対して、あなたがその解決策を提供していくんであれば、それはエッジの効いた商品が必要だし、ポジショニングも必要だと思うんですね。 USB とかそういうものも必要になると思うんですよ。ただそれを最初からやるのかっていう話なんですね。僕が言ってるのはマーケットはね、そのウェブ上のマーケットに対して解決策を提供するのであれば、それなりの戦略があるので看板を立てる必要がある。それであれば USB 差別化ないとダメだって僕逆に言うわけですね。だけど僕がやっぱりこう提案しているのは、副業であるとか最初ビジネスを最初立ち上げていくそのコーチに対しては、やっぱりウェブをあまりお勧めしていないわけですね。あまりにも難しすぎるからですね。要するにウェブをやらなければクラウントが獲得できないであるとか、そのコーチの人たちが求める人の変化成長に貢献するということがウェブを使わないとできないのであれば、僕はそれをやるしかないでしょって言います。ただそうじゃない方法がある、しかもそれが最短で、でこれはね本当に裏側の真実かもしれませんけど、 USP とかそういうコンサルタントの人でさえですね、最初はやっぱりオフラインからやっていきなさいって言ってるわけです。ってことはオフラインを極めない限り、やっぱりこの順番としてね、ビジネスの構築っていうのは難しいんじゃないかなっていうふうに思うんです。これを聞いてくれてるあなたがファーストクライアントをより早く獲得したい、そして、まあ、自分側のこと言うならば早くキャッシュを得たいとかっていうのであればあるほど、 オフライン戦略でいくわけですね。じゃあオフライン戦略は何なのかって言ったら、要するに専門性があるんだったらそれで言ってもいいんですけど、ないのに必要以上に打ち立てることによるとリーチできる可能性を逆に狭めるわけですね。そうじゃなくて、例えばその副業であるとか最初始めた頃っていうのは何なのかって、どういう方たちがクライアントになるのかというと、やっぱり自分よりステージが高いというよりはまだ後ろを歩いている人たちですね。なんとなくイメージしてもらうと分かりやすいんですけど、ちょっと前のあなたです、ね、そういう方たちにエッジの効いた商品を出したところでそれを必要と思えないですね。そもそもその前段階にいるわけですね。自分っていうものは何者で、自分っていうのは本当は何を大切にしているのかとか、ね、やっぱり自分、今までの自分のままではなんか満足いかない、なんか変えたいんだとかね、そういう変化に焦点が当たってる人たちであるとか、やっぱこのままじゃなくて、やっぱりもっと自分を成長させたいとかね、そういうニーズが強い方たちが、おそらくあなたのクライアントになる方たちだと思います。多くの副業コーチの方たちが、やっぱ勘違いしているのは、コーチングとかそういうものっていうのは、例えば起業家さんであるとか、そういう会社の管理職、エグゼクティブとかって言われる方たちが、ね、得るもんだっていうのも、これもどっかで教育されてるんだと思うんです。そんなことないですよね。多分これを聞いてくれているあなただって、決してそうじゃない方だって聞いてくれてると思うんですね。少なからず僕がコーチをつけた時は、そういう僕は起業家としてではなかったし、会社のなんかお偉いさんでもなかったですね。やっぱり今の自分なんか変えたい、そういうものでやっぱりコーチとかっていう雇ったので、やっぱり変化とか成長とかのニーズが強ければ人は全然それに投資をするってことです。ってことはそういう方たちにオフラインの戦略であなたがリーチしていくわけですよね。その時にじゃあ何、お金を稼ぐ方法の戦略を持った商品であるとか、なんか健康とか、別にそれは持っててもいいんですよ。それに特化してしまうとそういう方たちにリーチできないわけですよね。で、僕が言ってるのはその方法を商品とかプログラムするんじゃなくて、法則というものを商品プログラムにしたんいいんじゃないのっていうふうに僕は提案してるわけですね。その商品とか法則っていうのは何なのかというと、どんな問題課題に対しても対応ができる商品プログラムだっていうことですね。結局はそのステージにいる人たちっていうのは人生をよりよく生きる方法はわからないわけですね。要するに法則が身についていないから苦しんでいるわけです。方法ではなく、もうちょっと階層の高い法則を知ることによって人生をよりよく生きるそのツールを手にするわけですね。最もここに価値があるんだと思うんです。おそらくこれを聞いてくれてるあなただってここに来るまではそういうものを学んだんじゃないでしょうか。それに価値があるからこそその成功の法則みたいなものを学び、コーチングに行き着いてるんじゃないかなと思うんですね。もしあなたがそういうことであるならば、あなたが持っているストーリーがそうなっているわけですね。で、あなたのそういうストーリー、経験が今度誰かを助けるようになる。そして、そういうあなたのストーリーについてくるような方が間違いなくファーストクライアントになるんじゃないかなというふうに僕は思っているわけですね。なので僕が最初にこう言うのは、方法を商品にするとか USP 差別化、そして売れるポジションを作り看板を打ち立てないとダメだとかっていうことではないです。これは僕は断言できますね。むしろ副業コーチの方でそれをやってる方たちはうまくいっていないんですね。でもしかしたらあなたもそのブログを書いたとか USP とかそういうものをやったのであれば、やっぱり副業の自分にはそもそも難しいと、経験がない、そもそも時間が限られている、その中でね、ウェブのマーケットにその中であなたがビジネスをするってことは余計ライバルが多いところに飛び込んでるわけですよね。で、ブログを書かなきゃいけない、メルマガを書かなきゃいけない、それだけの障害を乗り越えるだけのあなたにリソースがあるのか、僕は能力がない、可能性がないって言ってるわけじゃないですね。 今のステージでその戦略が適切かっていうことですね。これを強く言いたいわけですね、なので僕が思うのはマーケットそんなに絞り込むのではなく、あなたの商品解決策を法則のもので組み込んで、あなたの少し後を歩いている方たち、そんな方たちにリーチしサポートしていく、そしてその方たちの変化成長に貢献する過程であなた自身が変化と成長を一緒にやっていくわけですね。あなたがクライアントを獲得し、クライアントさんと一緒に成長をしていく、それこそがあなたが求めているそういう働き方ではないんじゃないかなと、そういうものをあなたは望んで、この音声にまでたどり着けてくれている方なんじゃないかなというふうに思い、僕はこのメッセージをあなたに送っています。今日はこの辺にしたいと思います。それでは失礼します。